恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の10章25節から42節です。ルカによる福音書の10章25節から42節、はじめに28節までお読みいたします。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、今日も我らは御言葉であられるあなたを私たちは取り入れたいと願い、御言葉を愛し、主よ、あなたのその語られるその御足のもとに我らもとどまり、あなたに耳を傾けます。どうかあなたがお語りくださり、そして我らの耳を開いてください。心を開き、世のあらゆる思い煩いから解放し、ただ誠の隣人となってくださったイエス様、あなたを愛することができますように導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、あなたに期待して我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。ここにおいて、ね、ある律法の専門家が、このイエス様を試そうとしてイエス様に、ね、この質問をしました。律法の専門家であるからには、ね、もう当然当時の時代にはテピリンという概念がありました。ね、バビロン捕囚の時以来、御言葉をもうしっかりと暗記して、そしていつ捕らわれても、大丈夫なような備えよう、ね、エズラが、テピリンの教育を始めたんですけども、律法の専門家であるからには当然、何が律法の中で最も大事であるのか、それは知っておりました。で、知らないので尋ねたのではなく、知っていてそれで試そうとして律法の専門家はイエス様に質問したわけですけども、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、何をしたらという質問で、イエス様はですね、当然この律法の専門家が、ね、知らないで尋ねたのではなく、あえて試そうとして、ね、尋ねたということを、ね、イエス様はご存知でした。でそれでイエス様としてはこの律法の専門家に対して、ね、取り扱いたいと、イエス様は本当にどの人に対してもその人が良くなってほしい、そういうふうに思うお方です。この律法の専門家に対しても、ね、そう思って、でそれでイエス様はそのままその質問に対してそのまま、答えるのではなく、その律法の専門家に逆に、ね、律法には何と書いてありますかと、そういうふうに、返しました。であなたはどう読んでいますか。でするとね、律法の専門家は、最も大事だと言われていることを、ね、この心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、ね、新命記の6章のシュマーイスラエルのあの場面ですね、そこを出し、そしてなおかつまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。この御言葉も引用して、そしてこれを律法にはこう書いてある、でこれをするならば命が与えられるという答えとしたんですけども、28節ではイエス様はその通りです、正解 だったんですね。それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと。で、まあ、この通りに実行するのであるならば命を得るとイエス様からのお答えを、ね、もう引き出したわけですから、もうそれで、ね、この、まあ、セッションは終わりになってもよかったんですが、しかしがあるんですね。29節で、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰のことですか。この質問、これもまた立法の専門家がわからないから聞いたのではないんですね。彼自身の中でもう答えはあるんですけども、しかしこの質問をしたのは、その動機は自分の正しさを示そうとしてイエス様に言いました。で、それに対してイエス様が答えるんですね。まあ、隣人とは、ね、一体誰のことか。イエス様の答えが果たしてこの立法の専門家にとの出していた答えであったのかどうか、それはまた別として、イエス様は、ね、本当にここから深い真理を立法の専門家にのみならず私たちに対しても示してくださいました。30節からのところですね、まあ、いわゆる良きサマリア人の例えと言われている、箇所ではあるんですけども、ちょっとメッセージの準備して、ね、読んでいる最中にどうもこれ、ね、例え話というよりも何か実際にあったのではないか、ね、何かあまりにも具体的すぎて、ね、実際にあったことなんじゃないか、ね、もしかしたらこの立法の専門家と呼ばれている人が何かそういう体験をしたのじゃないか、ね、そういうふうになんだか、思えてきまして、ね、あまりにも具体的なんですね。で、ちょっと30節以降お読みします。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で、誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に、憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。何か、聖霊様が、ね、何か語っておられるかのような、この人、ね、立法の専門家に対してのみならず本当に私たちに対しても何か語っておられるかのような、何かそういう気がしてきます。強盗に押された。まあ、ここにおいて、ね、エルサレムから、ね、エリコに下る道、まあ、これこの道といえばもう、ね、ワディキルトという道以外には、ね、考えられない道、もう山あいの道 でそれで、まあ、エリコに下るにはちょうど近道に値するんですけども、でそれでけれども他の、ね、人たちは大体、まあ、その山険しい山あいの道ですから、ね、ちょっと物陰が多い道で強盗が潜んでることが多いんですね。でそれでその道、まあ、急ぎの、ね、お金持ちの、ね、商人とかは、ね、まあ、通るんですけど、しかし、ね、強盗に襲われる危険性もまたある道でもある。で実際に、まあ、その道において、まあ、このエルサレムからエリコに下る、ね、その人は襲われてしまって、でそれで強盗どもはその人の全ては剥ぎ取ってしまったんですね。着物もお金も全部剥ぎ取って、でしかも殴りつけて半殺しにして逃げていってしまった。 でそこにたまたま、ね、祭司が一人その道を下ってきた、ね、けれどもその、ね、強盗で襲われた人を見ると反対側を通っていって、ね、過ぎていってしまった、ね、見て見ぬふりですね。で、まあ、ここで、ね、よく言われるのは、ね、祭司ですから、祭司は、ね、死体に触れてはならないと、ね、律法に書いてあります。人が死んでるのに触れて祭司はその身に汚れを負ってはならない、ね、書いてるから、だから祭司は、ね、その人が死んでるものだと思って、でそれ でもう律法の汚れを受けないように、ね、そういうふうにするために、まあ避けていったのではないか、ね、レビ人も、まあ、同じように主の務めがあるから、ね、汚れを身に受けてはならないということで、まあ、通り過ぎていったのではないか、まあ、そういうふうに、ね、そういうメッセージもまたあるんですけども、ただここはですね、下っていったとありますね。30節でたまたま祭司が一人その道を下ってきたが、カタバイノという芸者をですね下っていく、要するにエルサレムという、ね、上位、霊的な上位にあるところから、ね、エリコという、ね、下位にある方に、ね、下っていく、ね、電車で上り線下り線ありますね。東京をめがけていくのは上り線ですけども、東京から離れていくのは下り線です、ね、この場合最初は、ね、エルサレムから下っていったということはもう立法の務めを果たして、ね、祭司としての仕事は果たして終えて、そして、ね、家に帰る途中なんです。ですからたとえ、ね、死体に触れる、ね、何かそういう立法上の汚れを受けても、ね、もう身を清める洗いをすれば、ね、大丈夫なはずなんですけど、しかし、ね、ということはあえて、ね、何かちょっと困ったトラブルに巻き込まれたくないな、ね、そういうちょっと面倒くさい事態に巻き込まれたくないということで、ね、見て見ぬふりをして反対側を、ね、ですから道の例えば右側の方に人が倒れてたら道の左端の方を通って、ね、でそれで、ね、通り過ぎていった。でレビ人もまた、ね、同じようにと書いてありますね。30節同じように、ね、レビ人も、ね、反対側を通り過ぎていった。でここにおいて、ねたまたまという、ね、30節にたまたまという言葉があります、ね、祭司が一人、このたまたま、ね、これはですねギリシャ語でスンクリアと言います。スンクリア、このスンクリア、これスンという言葉とクリアという言葉に分解できるんですけども、このスン、これシンフォニーのシンですね。同時にとかウィズ、一緒にという意味、そして後半のクリア、これキュリエです。元々の言葉ですからシンフォニーのシンプラスキュリエ、ね、キュリエというのは主です、ね、主イエスキリストの主、ね、このキュリエ、ね、ですからキリストと一緒という言葉に、まあ、そのまま見ればそうなんですけど、しかし、ね、これたまたまとか、ね、同時にとか、ね、偶然的に、そういう意味になります。ギリシャ語で、ね、偶然にという言葉を分解すれば、ね、主と共に、ね、主の、ね、時、主が働く時、ね、そういうふうにも、ね、見ることができます。この祭司がこの時、ね、主が働く時のチャンスが実は到来していたんです、ね、この強盗に押された人を、ね、解放して助けてあげる、ね、これ、本当にイエス様、ね、本当にイエス様の名前が使われた最も小さな人に対してしたことは、ね、イエス様に対してしたことだ。イエス様にこの最も小さなものにしなかったことはイエス様にしなかったことだ。そう、他の箇所に書いてあります。祭司はこの時主の時、ね、主が働く時のチャンスが巡ってきたんです、ね、この強盗に押された人を解放してあげて、そして本当に主の技を果たす、そのチャンスが巡ってきたんですけども、しかし祭司はそれを自ら、ね、反対側を通り過ぎていくことによって逃してしまった。同じようにレビ人もまた、ね、そのスンキュリエ、その時を、ね、逃してしまった。本当に私たちは日常生活の中においてこの、ね、スンクリア これが、ね、訪れることがあります。それは人間はたまたまと言います、あるいは、ね、偶然にそういうふうに思えるかもしれません。しかしそれは実は主の時、主の技を働かせるそのチャンスの時であるということを、これ、ね、私たちも知るべきです。祭司は、ね、自らそれを逃してしまった、ね、レビ人もまた逃してしまいました。でところが、ね、この彼を解放するの、それは全く思いもかけない人が解放するんですね。33節からのところで、ね、ところがあるサマリア人が、ね、サマリア人、これ、ね、立法上、ね、もうユダヤ人たちからすればサマリア人、ね、ちょっと汚れた人々、もう偶像礼拝と、ね、また真っ先に異邦人とのその、ね、結合をして、でそれで、もう立法上汚れた人々だ、ね、そういうふうに思われていたような、そういうサマリア人がこの祭司やレビ人がしなかったことをしました、ね、彼はサマリア人、ね、旅の途中です、遠くから遠くへ旅している途中ですね、まあ、サマリア人ということは、まあ、商売人であった可能性もあるんですけども、要するに祭司レビ人より忙しいんですね。忙しい時間を縫ってでも、ね、この強盗に襲われて、ね、倒れている人を見て、ね、かわいそうに思った、ね、33節にあります。このかわいそう、皆さんご存知のスプランキンソマイというギリシャ語です。スプランキンソマイ、これは腹綿がちぎれる思い、ね、要するにかわいそうでもう腹綿がちぎれるような、ね、心が裂けるようなそういう思いを、このスプランキンソマイ、これイエス様のご性質です。このサマリア人はイエス様のご性質である、もう腹綿がちぎれる思いでもってこの強盗に襲われた人を見た瞬間にもう腹がうってなったんですね。でそれでもういとも立ってもいられなくなって、その近辺にまだ強盗が隠れてるかもしれない、そんなのはもうさておきして、近寄っていって傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。この性質、彼にまずオリーブ油とブドウ酒を注いだ、要するに、ブドウ酒、これは、まあ、消毒ですね、そしてオリーブ油を塗る、まあ、ちょうど、ね、ワセリンを塗るみたいな、ね、傷を覆ってあげて、でそれで、ね、さらに、ね、包帯をし、そして自分の家畜に乗せて、この家畜、新教堂訳聖書ではロバと書いてありますね、ロバ、そして宿屋に連れて行って解放してやった。でさらに35節、次の日彼はデナリー2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。もうここまでしてあげました。私たちも、ね、なんでこのストーリー、ね、この話がこんなにも心を打つのか、このストーリーが心に打ったという皆さんももしかしたら、ね、何か身に覚えがあるのではないでしょうかね。どの立場において身に覚えがあるのか、ね、それは聖霊様が皆さん一人一人に、ね、語りかけてくださることですけれども、結局今この時代を生きている私たちはみんなこの強盗に襲われた人間のような経験、誰しもあるはずです。そうです。悪魔サタンという強盗が皆さんの人生に襲いかかって、身ぐるみに剥いで、皆さんの若い時を台無しにして、皆さんの財産を台無しにして、悪いものに騙されて、あるいはね、もうまだ右も左も分けまないうちから悪魔サタンに囚われた人たちによって悪いことをされて、傷を受けてもう倒れて何もできない、周りの人々はみんな通り過ぎていく、本来助けてくれるはずの人はどんどん通り過ぎていってしまうけれども、皆さん人生の中で、近寄ってきて、かわいそうに思って、そんな倒れてる皆さんのことを見て腹綿がちぎれる思いでもって駆けつけてきて、ブドウ酒を注いで油を塗って覆ってくれて、 ロバに乗せてくれて、それで宿屋って安全なところへと連れて行ってくれた、そういう経験があるかもしれないですね。私たちはみんな、この強盗に、悪魔サタンという強盗に襲われて奪われて好き放題されて、そのような経験があるけれども、人は助けてくれなかったけれども、この、隣人になってくれたお方、もうこれイエス様ですね。イエス様は皆さんの隣人になってくださいました。イエス様は皆さんをかわいそうに思って近寄ってきて、ブドウ酒、ブドウ酒といえばイエス様の血ですね。イエス様の血によって清めてくださった、消毒してくださった、罪の毒を清め、またあらゆる呪い、死の毒を清め、またオリーブ油、油といえば聖霊様ですね。聖霊の油を塗ってくださって、そしてその油塗りによって私たちは、右に行きなさい、左に行きなさい、主にあって何をすればよいのか、聖霊様が教えてくださる。そして聖霊様が私たちを助け主、弁護者、として慰め主として私たちを慰め助けてくださった。でさらに、自分の家畜、ロバ、ロバといえばイエス様の乗り物ですね。あの後ろの部屋に、イエス様がロバに乗っている絵がかかってますけども、そのロバをイエス様ご自身が降りて、本当はイエス様が乗るべきところに私たちを乗せてくださって、私たちを、安全なところに運んでくれた、この宿屋、本当に安全なところ、私たちは教会というところにイエス様にあって運ばれてきました、そこで霊の傷を、癒すし、解放してもらい、そこにおいて養われて、でしかも、このサマリア人、デナリ銀貨を、2枚取り出して宿屋の主人に渡して、そして解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。イエス様はこの宿屋に対しても、銀貨を、この人の分、ちょうどですから教会というところはですね、確かに、こういうもう傷を受けてボロボロの人が、連れてイエス様に連れてこられることがあるんですけども、その傷を受けて、連れてこられる人を解放して助けてあげるだけの銀をイエス様が支払ってくださるんですね。本当に私たちは望みがあります、この教会というところです。から私たちはこの、祭司やレビ人のように、反対側を通り過ぎるものではなく、本当にこのイエス様に運ばれてきた人を解放して、そしてもし何か費用がかさんだらイエス様に請求できるんですね。イエス様ちょっと足りなくなってきましたから、ください。もう本当に不足に陥ったことがないんですね。本当に私たちはイエス様にあって助けられるものです。でここにおいて、36節でこの3人の中で誰が強盗に押されたものの隣人になったと思いますか。強盗に襲われた者の隣人は、誰になったか。この立法の専門家の、もともとの質問は、私の隣人とは誰のことですかという質問でした。ここにおいてイエス様は問いかけています。強盗に襲われた者の隣人になったのは、この3人の中で誰ですか。隣人は誰だと思いますか。この立法の専門家に解いて、そして彼は答えます。その人に憐れみをかけてやった人ですと。この立法の専門家も、本当に立法をたくさん蓄えた、先生と呼ばれるような、そういう地位にあったかもしれませんけれども、憐れみをかけてくれた人、その人が、私の隣人になってくれた人だ、そういうふうに言ったのかもしれません。隣人とは一体、誰なのか。それがこの立法の専門家の質問でした。隣人になってあげなさいというのが真意ではなく、隣人は誰か聞いてるんですね。それに対してイエス様は隣人は誰かを答えました。もっともこの立法の専門家自身がその人に憐れみをかけてやった人だと答えました。隣人とは憐れみを かけてくれた人です。イエス様は皆さんに憐れみをかけてくださいました。イエス様は皆さんの隣人となってくださいました。あなたの隣人を愛しなさいと律法に書いてあります。皆さんはこの隣人となってくださったお方イエス様を愛すること、これこそ律法にかなったことです。このイエス様が隣人として皆さんの隣に立ってくださった。そして、ね、なおかつこのサマリア人、ね、このサマリア人確かに、ね、具体的にいた人であったと思うんですけども、このサマリア人、ね、イエス様の技を成しましたね。サマリア人はこの強盗に襲われた人の隣人になってあげました、ね、当然私たちもそういう困った人のところに行って隣人になってあげるということ、これは、ね、クリスチャンとしては、ね、それ当然の品性であるんですけども、その品性ができるのは誠の隣人であられるイエス様にあってこそそれが、ね、できるんです。イエスさんこそ誠の隣人であるというその、ね、続きでこの、38節以降、ね、マリアとマルタの話、ね、これもまた皆さんよくご存知だと思うんですけども、このイエス様こそが本当の隣人だ、ね、その思いでもって、ね、これを読んでいくとまた新たな発見があると思います。38節から、さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを、何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アメン、ね、ですからここから本当に、ね、いろいろな仕事、いろいろな気遣い、ね、人を気遣ってまた あれやこれやのいろいろな手つかずの仕事、それを、ね、心配してそして、ね、右往左往することよりもイエス様の足元に座ってイエス様のお言葉を聞くということ、これが最も大事ですよ、ね、ここで、ね、私たちに言われております。でこの中において先ほどの話、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、その言葉の続きとして見るならば、このマルタ、イエス様が来られた、喜んでお迎え入れしたけれども、イエス様がメッセージをして話をしておられるその最中にも、ね、あっち走っていってはこっち走っていっては、ね、で、ね、あの人に、ね、ことづけをして、ね、この人に、ね、あれをしなさい指示をして、ね、そういうふうにしてイエス様がお話ししているその隣で、ね、もうガヤガヤガヤガと、ね、している。それに引き換え、ね、マリア、ね、彼女の姉妹のマリアはイエス様の足元に座って御言葉を聞き入っている、ね、マリアの方がこの隣人になってくださったイエス様を愛して、ね、イエス様がお語りになっているのであるならば、その足元に座ってもう胃の一番でイエス様のお言葉を最も聞ける位置にじっと座って、じっとイエス様を 見入って耳を傾けて話を聞き入っている、ね、これが本当に愛する者の姿勢ですね。けれどもマルタは、ね、もうあっち行ってはこっち行っては、ね、もう本当にイエス様という誠の、ね、隣人を愛するという心そっちのけで、もう自分のありやこれや、ね、それを追いかけて、ね、それでしかも今度はマリアのところにマリアを見てですね、あマリアはね私にだけ働かせて、ね、それで自分一人だけただじっと座っている、怠けている、ね、そういうふうに思われたんですかね。けれども イエス様が言われたことは、この、ね、マルタに対して2回も名前を声をかけてますね。マルタ、マルタ、ね、もう本当に目を覚ましてほしい。あなたが、ね、今なすべきことは一体何であるのか。イエス様のお話を聞くということ、ね、主を愛するということは、すなわちその話に耳を傾けるということですね。愛する相手が話をしているのに、ね、他のことであれやこれやしているとするならば、その話している相手を愛しているとは言わないですね。本当に私たちもこのイエス様の話、これをじっと耳を傾けて、イエス様の隣に、ね、座って、そしてイエス様の話にじっと聞き入る。イエス様が隣人になってくださった。そして私たちもイエス様を隣に、ね、配置される。これが本当に主の望まれることなんですけど、しかしマルタはその隣ではなく、あれやこれは仕事の隣人になってしまっている。それに対してイエス様は、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使ってますけれども、どうしても必要なことはわずか、いや一つだけ。マルタ、マリアはその一つだけの必要なことを選びました。イエス様の足元に座ってじっと耳を傾けて話を聞き入るということ、それをすることが主人であり、ね、隣人となってくださったイエス様を最も喜ばせること、そして隣人を愛するということです。私たちは、ね、大切な命令があります。心を尽くし、ね、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神である主を愛する、ね、最も大事な命令。これは、ね、本当に御言葉を遵守するということ、御言葉を尊ぶということ、これは最も大事です。そしてさらに、あなたの隣人をあなた自身のように愛する、隣人となってくださったお方イエス様を愛する。そして私たちもこの、ね、困っている人、強盗に押されているような人、そういう人たちのところに行ってイエス様の技を成して、その彼らの隣人となってあげる。そして、ね、するならば、その相手は皆さんを隣人として愛し、そして皆さんのうちにいますイエス様を愛し、そしてどんどんどんどんと隣人が増えていくんですね。私たちは兄弟姉妹という隣人同士の集団の中におります。ですから、この隣人を愛するということをするべきであり、そして誠に最初に隣人となってくださったイエス様を愛する、ね、これが本当に隣人を愛するということ、それを、ね、このルカの福音書において示しているのではないでしょうか。本当に私たちはこのイエス様の技をなすべきです。そしてますます、ね、この、ね、強盗に押されて、ね、悪魔サタンに身ぐるみに剥がされて、ね、傷を負ってしまった人の隣人になってあげて、そしてますますこのキリストに属する人たちを産んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきましたこの御言葉をもとに、今皆さんそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。
する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。孫との隣人となってくださるために、イエス様は私たちのところに来てくださいました。この拙い私たち、主の御名を呼ぶことを忘れていった私たち、罪を飲み食いしながら、そしてどんどんと父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みから離れていった私たちのところに、イエス様は孫との隣人となってくださるために、インマニュエル、主となって私たちのところに来てくださいました。私たち一人一人がこのイエス様を会うことができますように、まだイエス様を抱きしめることができますように、イエス様に礼拝を捧げることができますように、主は隔たりなくおいでと、私たち一人一人を誰も拒むことはできない。主よ、乳母小屋においてあなたはお生まれになってくださり、最も高貴な東方の博士たちから礼拝を 受け取り、そして主よ、人の数にも入れなかったこの羊飼いを通して、まだあなたは礼拝を受け取ってくださいました。すなわち天を仰ぐ者、その印を待ち望める者、そして主の御名を待ち焦がれている者があなたのところに誘われていくということがわかります。人は羊飼いを人の数にも入れてくれませんでした。でも主よ、御言葉を愛して手ピリにして、しっかりと主よ、あなたを待ち焦がれていた羊飼いには、主よ、あなたはまず第一のその知らせを与えてくださり、そして主よ、あなたの御前に礼拝を捧げる、本当にこの低い低い減り下ったもの一人一人をあなたが覚えてくださっているということを、主よ、羊飼いを招いてくださったこのあなたの恵みをもって私たちを勇気つけてくださっていることを感謝いたします。私たちにも主よ、この羊飼いのようにひっそりとこのかばうことがないこの命たち、爪もなければ牙もない、目も悪い、本当にさらされている、危険にさらされているこの羊たちの羊飼いとして使わされた主よ、人々のように、私たちも主よ、命を愛して羊飼いのように、イエスキリストの皆と父と命と栄光によって主に、主よ、本当に使える、この時代の羊飼いとなることができますように、主よ、あなたが私たちに御言葉を手切りにする力を与えてください。旅での町ということをしっかりと覚えて、御箇所の御言葉通りイエス・キリストへとたどり着いたこの羊飼いのように、私たちも主よ、通常の御言葉の中からあなたの言わんとしている主よ、人、物、こと、場所を正確に編み出すことができますように、テピリンの力をあなたが与えてください。そしてこのクリスマス、私たちの王であり主であられるイエス様が私たちに訪れてきてくださったこの時を、主よ、本当にあがたイエスキリストを抱きしめるその本当に思いで待ち焦がれて、このキリストマスを整えて、主よ、本当にキリストマスを備え迎えることができますように祝福してください。世界中の人々がクリスマスで人間同士が本当にどんちゃん騒ぎをするということではなく、イエス・キリストの皆と父と命と栄光によって、主よ、キリストを本当に待ち焦がれて、キリストを受け入れるために礼において賛美し祈り、そして喜び祝うこの聖なるどんちゃん騒ぎが世界中で起こされますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名と血と命と栄光とが私たちに与えられ、そしてこのイエス様にあって私たちが神の子となっていることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人は主よ、あなたに祈ります。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべ旅での家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。今日もその聖なる契約のゆえに私たち一人一人を覚えてくださり、アブラハムに誓われた時、アブラハムの腰にいた私たちにも誓ってくださった主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。そして敵の手から私たちを救い、 恐れなく主に仕えることができますように、主を私たちを選んでくださったことを感謝いたします。生涯主の御前において清く正しく仕えることができますように、主よ、あなたが許しの印である知識を与えてくださり、清めてくださり、清い者が見る神を見ることができますように祝福してくださったことを感謝いたします。今日も私たちは私たちの神の憐れみの心によって、主よ、その憐れみを豊かに受けて、今日私たち一人一人まことの主体であられるイエス・キリストを主を与えてくださったことを感謝して、主の御前に主の皆を褒めたたえるものとしていることを感謝いたします。今日私たちに訪れてくださったこのまことの光なるイエス様が、私たちの中にあるあらゆる暗闇、そして死の影に差していた私たち一人一人を解放してくださり、暗闇をあなたの御光によって輝き照らしてくださり、闇たところが出ていくようにと、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。今日私たちがあなたの光によって見出されて、主よ、闇のその全ての技を捨てて、そして主よ、平和の技、平和の主よ、光へと導かれて、主よ、今日あなたを礼拝することを心から感謝いたします。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、私たちの孫との隣人であるイエス様、隣人となってくださるために私たちに来てくださったこのイエス様を、私たちが本当に誰よりも愛していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。主よ、私たち一人一人にもこの時代の乙女となさせてください。御言葉を私たちに身ごもらせてください。そして御言葉なるイエス・キリストの性質、神性を私たちの手足にあなたが移してください。そして主よ、私たちの言葉と行いを通してキリストから生まれたものらしく、主イエス・キリストの生き生きとしたその命を、その生涯を、主を明かししていくことができますように祝福してください。私たちの伝える福音を通して、主よ、次から次へとこのアガサイエス・キリストを多くの人々が抱きしめて礼拝することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。今日もその名をインマニュエルと呼ばれるその方が私たちの王であり主であることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン、
アーメン。主よ、あなたが私たちの隣人になってくださいましたことを感謝いたします。主よ、本当に私たちもスンクリア、あなたの時、あなたが働かれ、そして私たちがあなたの技をなすべき時、その時を逃すことなくあなたの技をなすことができますように。主よ、面倒くさいとか、あるいはちょっとごたごたに巻き込まれたくないという、そういう思いのこのレビートや祭司、そのようなものではなく、本当に主の志を持っていつでもあなたの時に参加し、あなたの技に参加し、そしてこのあなたのスプランキー様よ、我らの心に主をますます増し加えてくださるように、私たちがあなたを技をなして、そして隣人にあなたがなってくださったように、私たちもさらに隣人となっていくことができ、そして隣人が隣人を愛し、あなたのその立法を完成することができますように、あなたが今日私たちに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。